主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは人たちに言われた。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人はその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族のものが敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さな者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。イエスは12人の弟子に指図を与え終わるとそこを去り、方々の町で教え宣教された。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ。今、朗読した、聖書の箇所は、マタイの10章の、終わりの、ところです。マタイの10章というのはこの福音宣教、福音を述べ伝える弟子たちに対するこの心構えとして書かれている、10章全体がですね、福音宣教の心構えをまとめて書いてあるところにあたります。でその今日読んだのが最後のところに、その説教集の最後にあたるところなんですけれども、なんか今日の癒しのミサにある意味ふさわしくないようなところもありますが、自分の命を得ようとする者はそれを失うとかですね、何かこの命にむしろこだわるべきじゃないというようなニュアンスで書かれています。そしてその他にも驚くのが、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくないとかですね、私よりもイエスよりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない、イエスにふさわしくないというふうにイエスがおっしゃっていますね。非常に逆説的というか、なんというかちょっとドキッとするような箇所ですけれども、でも実際のところなんていうんですかね、皆さん自身も多分そうかもしれない、あるいは信仰者じゃない人に聞いても、例えば大学の時の同級生に聞いてもそうですけど、何が、自分の人生で一番大切なことかということを聞いてですね、考えてもらったら、大体どっちかだという感じですね。ある人々はやっぱ家族だっていうね、自分に一番大切なものはやっぱ家族だっていう人はやっぱ多い、特に自分のこの息子とか娘とか、父や母やあるいはパートナーというんですかね、よくよく考えて家族だという人はやはり非常に多いですね。であるいは結局は自分の命だっていうふうに考える人も、実際のところは非常に多いわけですよね。で突き詰めて考えなくても、私たちの実際の悩みのほとんどは、自分の命に関わることか、つまり自分の健康に関わることか、あるいは家族の健康かなんかに関わることが、結局のところ私たちの関心事とかですね、一番やはり心を砕かなきゃならないこと であるかもしれない、まあ、特に今日集まっている方々は癒しを求めているわけだから余計に、まあ、そうかもしれないですけれども、まあ、私たちの人生の苦しみの一番のポイントはやはり自分の健康に関することか家族の健康というか、まあ、まあもうちょっと広く言っても自分の命と家族の命に、まあ、関わることを一番、まあ、心配しているというふうに、まあ、言えるかもしれないですよね。まあ、最近ちょっと5月からいろいろ、まあ、この教会もいろいろあって、あの5月からだったか6月5月からですかね、私突然結婚講座担当になっちゃって、このなっちゃってっていうか、この少ない人数でこの役割分担 してるんですけど、まあ、でこの前もその結婚するカップルの人たちの、まあ、何を大切に何を祈りたいかって言ったら、まあ、大体はもう家族の健康って言ってました、みんな。特にこれから結婚するんですからね、それはもうパートナー同士の健康のこととか、まあ、家族が幸せに、まあ、暮らせることっていうふうに、まあ、95% の人は、まあ、当たり前といえば当たり前のことですけれども、まあ、そういうことを、まあ、願うというふうに言ってて、まあ、そうなんだと思いますよね。まあ、それは私たちの、普通のことだし、でもまあ結婚してそれが5年経ったり10年経ったり20年経ったりするならば、その願っている健康がなかなか得られないということも、まあ、実際のところ、それにつまりたびたび病気するわけですよね。いろんな形で自分があるいは家族が、まあ、病気だけの問題ではないですけどね、何か難しい問題に直面していかなきゃならないということは、まあ、事実なわけですけども、でもそういう時に、まあ、今日のイエス様の言葉をやはり思い起こしてみればいいかもしれない。結局イエス様が言ってる今日の福音書で言ってることは何かと言ったら、この家族の関係が大事なのはもちろんその通りですけど、家族の関係よりも大事なものがやはり私たちにはあるということですね。あるいは自分の命よりも大切なものがある。だから福音を述べ伝えていこうとするときに、あるいは福音を生きようとするときに、私たちが日頃大切にしているものを超えるものがあるということを、私たちが意識していく必要性があるというふうに述べているようにも思います。まあ、ちょうどですね、たまたま、意図したわけじゃないんですが、この前の入門講座でちょっとお話したところのお話なんですが、まあ、プロテスタントの信者さんで星野富弘というですね、ご存知の方も多いと思いますが、もともと中学の体育の先生で、だからもう非常に健康に自信のある、体力に自信のある方だったわけですけど、授業中かクラブ活動の時にその鉄棒の何て言うんですかね、模範演技に失敗して脊髄損傷になってしまって、で結局、まあ、下半身不随っていうか手足が全く麻痺してしまって、まあ、動かなくなってしまったんですよね。で自分で何にもできなくなって、まあ、でもその後彼はプロテスタントの洗礼を受けることになってですね、で彼が有名になったのは、その手も動かないので口で絵筆を口に持ってですね、それで花の絵を彼は丁寧に描いて、その花の絵にいつも簡単な詩のような言葉をつけるということをされてた。だからまあその絵というか詩をですね、ご覧になった方々も多いと思いますけれども、私が一番好きなのは何の花だったかちょっと忘れたんですけど、言葉の方だけなんですが、命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きるのが嬉しくなったって、まあ、書いてあるものなんですよね。命が一番大切だと思っていた時は、生きるのが大変苦しかったと。まあ、実際彼はいわゆる身体障害者になってしまって、もうだいぶおじいちゃんだと思いますけれどもね、まあお見舞いに来てくれた方と結局結婚されて、その 奥さんがパートナーとなってその絵を描く手伝いとかを結局することになったわけですけれども、でもその命が一番大切だと思ってた時に自分の命はもう障害を負ってしまったわけですよね。でも彼は多分これは洗礼を受けてからだと思いますけど、命より大切なものがあると知った日、生きるのが嬉しくなった、やっぱり命を超える恵みの世界、そういうものがあるということが分かるということが、まあクリスチャンとして生きることの最大の喜びだと思いますね。実際のところはもちろん今の病気が治ったり、まあ、今の何か症状が軽く なったりすることももちろんこのミサでお願いされていいと思うし、主は必要な時にその恵みも与えてくださいますけれども、でも主が私たちに与えてくださる最大の恵みはこの世の命や家族の関わりを超える恵みの世界を主が私たちにプレゼントしてくださっているという、その大いなる恵みの世界の中に生きていくことができるということですね。だから私たちは逆に言えばこの世の家族関係に苦しまずに、でも家族を大切にして生きていくことができる、あるいは自分の命を超える恵みの世界があるからこそ自分の命を大切にして生きていくことができるというふうにも、まあ、言えるのではないかと思いますね。この命を超える恵みの世界に私たちが触れることができる、でその恵みの世界をしばしば感じることができるということが、まあ、本当に大きな恵みだというふうに思いますね。まあ、先週だったが、まあ、ちょっと若い人用のなんていうか講座もやってて、30代までの人しか参加できない講座もやっててですねで、まあ、そこはまあ若い人ばっかりなんですけど、まあ、でもやっぱりその何が本当に神様において自由に生きていくことができるのか、神様とも近くなって生きていけるできるのか、だから20代30代のそのグループ、まあ、その人たちはまあもちろんちょっと何年も一緒にやってるのでかなり深い人が多いんですけど、いやでもびっくりするぐらいでしたけどね、病気とか辛さの時にむしろ神様が近いと、でその時こそ自分の執着から解放されるって言った人が何人もいたんですよね。実際のところむしろ困難とか苦しみの中にあって行き詰まりの中で神様にしか頼らざるを得ない状況になって神様に心を向けた時に自分の思い煩いとか自分の日頃の苦しみを手放すことができて自由な気持ちになるっていうんですね。それが一人か二人なんて何人もの方がそういう分かち合いを実際してもらったところなので、まあやっぱり深いなって思いましたね。でそういう世界に目覚めるのはまた年齢でもないなっていうことも強くやはり思います。主が与えてくださる救いの恵み、癒しの恵みはやはり私たちの想像を超える以上に深いものがあるっていうことなんですよね。私たちはついつい何かもうこのことがあるからなんで神様とかもうこんな不自由がとか自分ばっかりこんなに苦しまなきゃならないんだというふうに、まあ、ついつい思いがちなんですよね。まあ、それはまあ私たちがこの世の命とか、まあ、この世の家族のつながりとかこの世の仕事のこととかこの世の経済的なこととかなんかそういうところに気持ちが向かえば向かうほど何か気持ちがバラバラになってしまうということはありますけども、でもそれを超えた恵みの世界に自分の心を合わせれば合わせるほどものすごい自由と平安な心が味わえるということは まあ、事実ですね。でそれを、まあ、皆さんも感じられることがたびたびあるのではないかと思いますね。たびたび感じますけど、たびたび忘れてしまうのでなんかこういつもの恨み節に戻っちゃって、このなんで自分ばっかりとか、もうなんでもこの家族はこんなになんかかとか、ちょっとこう身内恨んでみたり、もうなんでこんな人と結婚したのかとか、とかいろいろ次から次へと、まあこの愚痴がですね、まあ、出てきてしまうってこともまあありますけれども、主が与えてくださる、まあ、本当の恵みの世界、本当の救いの世界に私たちの心を、まあ、向けたいと思いますね。それはもうこの箇所がやっぱりこの福音を伝える人に語られてるっていうところが僕はポイントですよね。だから福音を伝えるってことは福音を生きていこうとするなんというか心がけがあるから、この世を超える福音的な恵みの世界に気持ちが向いてるからこそ、イエス様はこういう厳しいことを言うことができるわけだし、でもこれは真理ですよね。本当のところ福音の恵みに心を開かれた時に、私たちは本当の愛と自由の世界に来ていることができる。だからその福音の恵みを他の人とも分かち合うことができる広がりのある世界に生きていけるんですよね。苦しみにとらわれればとらわれるほど自分のことしか考えられなくなっちゃう。自分のことと自分の家族のことだけで頭がいっぱいで、苦しみの世界から出られないんですけど、福音の恵みの世界が分かれば分かるほど、周りの人とその恵みを分かち合っていける広い広い世界の中に生きていけるんですね。まあ、それも本当の恵みだと思いますけれども、私たちがそのようなまあ信仰の恵みから、この福音的な生き方、この世の苦しみやこの世のまあ儚い喜びを超えた、まあ本当の恵みの世界に私たちの心を合わせて、その恵みをまあ感謝のうちに謙遜な心で受け取って、まあそれを歩んでいけるようにですね、まあ心を合わせてお祈りいたしましょう。